あ、聞こえてますか皆さん、こんばんは。毎度おなじみ山田レイズの
普通に始まった
ヤングさんで、月に一度のニコニコ公式生放送ニコロンダン辞表の時間がやってまいりました。どうも
ーどうも
この番組は巷のネットニュースを、論客がそれなりに切る、はい、ゆったりとしたワイドショー番組の予定です、うん、もう覚えちゃったこれなんかこんな、うん、こんな感じでしょほら、
う
ん、
そうそう、う
ん、で番組内容はニコニコニュースオリジナルにて多分記事化されますということで、面白ければ記事化されます、面白くなかったら記事化されない、
よし、
そういうコンテストをね毎月やってるっていう
記事化するぞ頑張って、
あれ今日いないじゃないですか、
アブタフライさん、うん、あちらはあの上野の方、
リストラリストラ
上野の方でバイ
ト上野の
方今日
ということで、まず最初に言わせていただきたいのが、
帽子脱いだ話はね後半にしましょうね。
ああなるほどね。はい、山田レイジの新刊絵本になりますね。ゆうま水族館が、
はい、
ただいま絶賛発売中でーす、
はい。大好評告知すいません。一発目から
これちょっとだけ開いていいですか。
はい、はいはい、お願いします。
まあこれ、はい、どういう内容かは前回の放送をご覧いただければ、はい、
そうなんですよ、
全部読み聞かせしてますんで、
そうなんですよ、
あれなんですけれども、
はい、
Kindle 版もね出たということで、はい、まあ僕は知ってる、何でも知ってる、
YouTube にさ俺があれだよね読み聞かせしたやつ全部上がるんでしょ。
そう、
無料部分だから、うん、みんな笑ってくださいね。
あ、それそれ見てください
笑ってください、みんないい音
で、まあでもやっぱり手に取って、はい、ねご覧いただいて、
う
ん、じっくりこの絵の色合いの良さとかいろんなものをね、あと図鑑をじっくり見ていただいて、いろんなキャラクターが出てますんでね、お気に入りのユーマをこう、あれしてくれれば、100
匹描きましたんでね、何しろ、うんうん、未確認動物を100匹確認しましたから、
うん、自分的に、はい、いろんなユーマがいるんでね、はい、皆さん、はい、元気になっていただければ、
そうね、
はい、買って与える子供がいないって別にいいよ、
お前の中の子供に買ってくれよ
これ別に普通にね、
お前の中のインナー的なやつよ、
大人が読んでも子供が読んでも、はい、みんな楽しめる、
そうそうそう、落ち込めないから、うん、落ち込む隙を与えない絵本ですからね、うん、
はい、そしてシカーダの2巻
を予約してくれたの、ありがとうございます。
アマゾンで今、はい、こちら表紙なんですかね。
そうです、まだできてないんです、
漫画が滅びた世界で、
はい、
はい、
見てください、見たことのあるキャラクターが勝手に後ろにいます。
あれあれあれ、
勝手ではありませんちゃんと許可取っております見たことがあります、これだけじゃありません、もちろんロデム変身いっぱい出てきます。
なるほどなるほど、
はい、はいはいはい、
これでも知らないね、いろんな世代の漫画がもういっぱい出てくるんで、うんうん、バビル2世とか読んだことない人いっぱいいるでしょうね。
そうね、
なんとなく知ってるみたいな。
主人公のシカーダ少女は、まあ、漫画を現実な世界にこう引っ張り出すことができるっていうか、まあ、再現できる力があるって何かに似てるってずっと思ってたの。
はあ、
女神転生だこれ漫画読んそうだから今後ともよろしくってことで、
どういうこと、
メガテンやってる人だったら分かった、
ね、なるほど、
今後ともよろしく、
今後ともよろしく、
今日もじゃあ今日の館から生放送です。
いやいやいや、で今日のラインナップからいきましょうかね。
はい、はい、
はい、
今後ともよろしく、
まず、
はい、メガテン大好き、はい、
立ちはだかる BPO の壁、日本のお笑いから裸芸は絶滅してしまうのかっていうニュース、
うん、
こちらアキラ 100% さん、うん、一世を風靡していらっしゃいます、
うんうん、
の問題、
この間初めて見た、
はいはいはい、
見た見えた、
うん、ガキ使で俺初めて見ましたね。
結構前からしてた、
結構前ってことだよ、年末に知りました
なんか
結構前か、もう半年前か、も
う、うん、吉尾ね、
吉尾ね、
うん、小島よしおくん、
親友の
親友の俺の親友のあいつくらいからかなと思ってたんだけど、まあ、最近ちょっと裸みたいな、安村くらいからもう一回その裸ブーム来てるなみたいな感じで、そんでまあその、まあ、履いてりゃいいけど履いてませんよっていうことを売りにされると、うん、ちょっと待ってよみたいな、けしからみたいな話になってますって話でしょこれって、はいはい、そんな感じですか、
はい、はい、でその次、皆さんお待ちかね、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーリミックスですね、
うんうん、
この話を、
うん、
まあ、スター・ウォーズと絡めたりとか、うん、いろんな角度からレイさんの徹底的な
ガーディアンズがなぜ日本でもう一つなのかっていうのは何かあるなと、
もう一つの めっちゃ絶賛してましたけど、俺がなんかいろんな人、うん、
いや世界的には格違いですから、
はい、
格段にヒットしますから、 スターウォーズ級のヒットしてますから、なんかえなんで日本でこんなに盛り上がってないのっていうぐらい、ちょっと俺はちょっとおかしい、ちょっと待ってくれよと思ってるわけで、うん、それはある作品がちょっとポイントなんじゃないかと俺は思ったんですよね。そんな話も
お楽しみ
します。
そして、その次はスタジオジブリ復活、宮崎駿監督引退撤回で新人募集というニュースからの、はいはい、もはや、うん、もうディズニー行っちゃえばいいんじゃないかみたいな。
だから駿をディズニーに就職させるためにはどうしたらいいかってすごい考えてきました。
めっちゃおせっかいな。
いっぱい一回考えてきました。
はい、美女と野獣でね、またディズニー、
うん、美女と野獣なんかどうでもいいんだけど、はやおがディズニーに入ったら見たいでしょみんな。
エマワトソンね、
かわいい。
だからなんつうの、ディズニー初のはやお映画見たいじゃんみんな。
まあ若干見たいですね、う
ん、絶対見に行くよみんな。
まあそれ見に行く、
世界的に騒がしくなるよ
それ、うん、でもそれはもうジブリ映画じゃないのかみたいなことになっちゃう。
え、何が？
いや、何でもないです。
そこがどういう化学反応が起きるか、うん、そしてどんな戦略だったら早尾がうなずくかってことを考えてきました。
わかりました。
やってしまいましょう。やってしまいましょう。
早尾の何なんだろう。いつの間にか。そしてまあ時間あればなんですけど、マツコ有吉怒られることが少なくなったよう憂うっていうニュースがありまして、うんこれも時間あれば、行きたいなと思ってます、うんうん、そんな感じで
マツコ有吉とは何かって話をちょっとしましょう、
ね、マツコ有吉とは何か
何かっていうね、あの二人って何なんだって
、それが俺一番興味あるな
でしょ、
うん、そう、うん、まあまあまあ他にもパラパラあるんですけども、これ多分時間なくなっちゃうんで、もうパッパッといきますか。
限定に入ったらこの話もしますね。
メッセージ、
メッセージ、メッセージの話をします。
はい、そんな感じなんで、はい、皆さんよろしくお願いします、
は
い、
この話します。はい、それは限定です。
ではまず、はい、論客さんにちょっと切っていただく話題は、立ちはだかる BPO の壁、うん、日本のお笑いから裸芸は絶滅してしまうのかというニュースなんですけれども、はい、あのまあ、アキラ 100% っていう方が、うん、まあ、非常に飛ぶ鳥を落とす勢いでガーンと売れまして、いろいろテレビに出たんですけれども、うん、あの R1 グランプリでも準決勝に進出とか、
バリバリしてるっしょって
、17年では優勝を果たしたんですねこの人はね。で、まあまあまあ、裸芸を生業としてした、してきた芸人たちは数多い、たけし軍団のね、井出らっきょさん、うん、エスパー伊藤さん、江頭2時50分さん、ダチョウ倶楽部のりゅうちゃん、まあ、とにかく明るい安村さんなど、うん、いろんな人がいるんですけれども、うん、あのただ本当に出してしまうと、うん、あの笑福亭鶴瓶さんのように27年にわたって、うん、テレ東から出禁を食らうなどということもありまして、まあ、こういうその裸芸に対して の, その LINE と、うん、まあ、いろんな人から視聴者も含めてね、うん、BPO もそうですけど、うん、あのクレームが来て、はい、どんどんどんどん そ, のそういうものが、狭まっていっているということなんですけど、うんうんうん、どうですか、うん、
いやー、この国ってね、裸の国なのよ。
裸の国
だから、
裸の国ジャパン、
あのね、あの島耕作見てもらえば分かるんだけど、
島耕作
ここ一番サラリーマンが本気になった時は宴会で全裸になりますからね、日本のジャパニーズサラリーマンは。
そうですね、
そうですね、
確かに。
それで上司があの裸になるのを見て、ほーってなってるのを大真面目に書くっていう漫画、島耕作ですけど、はい、見たことありますか。
いや、僕は
ないですか。見たよね。
全く見てないです。
島耕作だからまだ課長の頃に、その上司がね、はい、ここ一番の時場所でね、宴会でね、うん、あの全裸になるんだよ、はい、でみっともない裸を晒すんだよ。でこれが大人か、これがサラリーマンかっていう打たれる島耕作っていう回があるんですよ。これあれがまあ日本を象徴してるなと思って、お前だからどこまでやる気あんのかって時に脱ぎますって時にならいいっていう、
なるほど、ね、
そういう文化があるんだよ。だからなんかさ、まあ、村祭りの時にさ、ふんどし嫌ですよなんてさ、でもそれでなんか裸祭りに参加したらさ、男として一人前よみたいな日本の風土があるんだよ。
あります、ね、だ、そう、ソミン祭とかそうでしたもんね。ポスターがもう卑猥だっていうか、うん、あれで文句がついて、
だから海外だと考えられない、うん、ただ、ね、その俺にはもう何もねえっていう証明をするときに脱ぐしかないですって言って、もう助けてくださいっていう状態っていうのが崖っぷち芸人にぴったりなわけよ。
なるほどなるほど。
だからさ、あ、このアキラさんって実はさ、結構なインテリさんでさ、はい、学校の先生とかやれる人なのね、もともとね。それでずっとそのさ漫才やってた人なのね、うん、そしたら解散して、それであのピンになってしまって、そんでお前ちょっとなんかやれよって言われた時に、ここは脱ぐしかねえっつって、コンビ時代にやってたこの脱ぎ芸を披露して、ピンでピン用にして披露してブレイクしたっていう。だからさ、これはやっぱさ、こうみんなの中でさ、この日本の中の空気として、もうあとそれしかねえべっていうさ、
はいはいはい、
もうあと脱ぐしか残ってねえべっていう気持ちになってる人たちが しょうがねえそれはしょうがねえっていうのがやっぱ背景にあるっていうのはすごいあるなというのは思うんだよね、うんうん、
ただし
この脱ぐってことについてもう一個話があるって話じゃない、
もう一個
層があるんだよ、もう一個層が、うんうんうん、でよく俺たちが漫画を描くときに、うん、こいつ脱いでねえなって話するんでしょ、
はい、
こいつパンツ脱いでねえな、こいつモビリスーツの中にいるよなっていう、
はいはい、自分をさらけ出してないっていう意味、
ね、もう顔出しなんか俺なんかもう本当に僕全裸ですよこれ漫画家としては最悪ですよ、何の神秘性もないですよ、毎週ベラベラベラベラいい年こいてまた喋ってるよって感じじゃない、でもさいるじゃないですか、中にはさ僕メディアには露出しませんかって、
う
ん、
あいますいます、
こういうやつが
いっぱいいますよ、それ
でなんかちょっと神秘性高めてあの人結構すごいんじゃないのなんていうのとかさ、うんうん、あったりとかさ、うん、でそれはまあいいよ、
うん、
作品中にそれはまだいいとして、作品中に全面的にカッコつけてばっかりで、うん、作者の何かしら痛いところとか、うん、本当の部分パンツの中身が見えてない作品ってあるんだよ、で、はい、これは新人さんとかに多いやつよ、だからカッコつけて売れたいんだよ、
はいはいはいはい、
カッコつけた自分をあのカッコいいって言ってほしいわけ、うん、それはちょっと待てよって話じゃない、つまりこれ脱ぐってことはね、
脱ぐとはどういうこと
か、どういうことかっていうと、はいはい、もうねこの私を隠して成功したいっていうさステージ、要するに仮面かぶって、はい、メイクして、
うん、
かっこいい自分のアバターのまま受け入れられたいというのから、うん、私を晒してまで人を幸せにしたいっていうステージになった時に脱いでるの、
うん、
コンテンツだ、このステージに行っているコンテンツだと胸を打つんだよ、
お
で芸人で言うとそれがパッと見て分かるのが脱いちゃったやつなんだよ、
お
だからたけし軍団で真っ先に脱がれるとやべえって話で、たけし軍団っていうのは基本的に俺が先に脱ぐってやっちゃうから脱いでも意味がないっていう、
あなるほどね、
それも殿脱いじゃう、殿が脱いじゃうから、殿すぐ海パンで現れちゃうから、
うん、
だからもうやることねえんだ俺たちはみたいな感じになってて、あそこで一回ねもう裸芸ってねもう絶滅してるの、封印されてる、だけどこんだけ世の中がピリピリして、あれもやっちゃダメこれもやっちゃダメ、これやったら叩かれる、あれやったら叩かれるって言ってる時に、はいどうもっつって出てきちゃうともう面白いんだよ、あこいつギリギリにいるな、人生捨ててんなってやつになるんですよ、
はいはいはい、
だから面白いなってことになるんじゃないかと思うんだけど、問題はですよ、
はい、
この 100% 君アキラさん、アキラさん本当の意味では脱いでませんね、
おお、なるほど、
そういう、
そうきました、
そうなんですよ、なんでかっつうとこの人あのインタビューで言ってます、はい、鍛えてますと、
うん、
少しでも人前で出せる裸には綺麗でなければいけない、
はい、はい、
来てますね、はい、はい、はい、あきらくん君全然脱いでないねあえて言うならば本当に履いてないのは安ブラですつまりあいつの方が履いてないんです、なぜならばみっともない姿をそのまま晒してるから、うんうん、あっちの方が全裸なんだよ、
なるほどなるほど、
実を言うと、うん、だからね体鍛えるとかやめてくんないかな、
ボディービルダーじゃないですもんね
だからね、小島くんと話した時にね、
はい、
あいつは筋肉バカっていう子供が好きなジャンルあるじゃないですか、
うんうん、
だから筋肉マンって面白いじゃないですか、うんうん、だから俺はあのキャラになりたいんですよって鍛えてんの、
うんうん、
だから中途半端に安村になれないんだったら筋肉マンになりたい人なんだけど、あきらくん真ん中にいますよあなたどっちなんですかどっちなんですかって話なのよ、これが、
あ
ここがねこの話の面白さだよなと思ってね、そうそうそう、でこれだからこの話その内面を晒すイコール脱ぐってことにすると、もうだからセクシー女優さんでも脱いでない人ばっかりだって話だ、
あーなるほどね、
本当の意味で脱いでたのは飯島愛とか、
あの
辺がだから内面まで脱いで全力で晒した人たちだったと思うね、うん、そういうのは系譜としているんだけど、
うん、
でも意外とあの脱いだからって脱いでないよなっていう人も多いよな
って、
う
ん、脱いだからって脱いでない、うん、なるほどね
そうなんだよね、そうそうそうそうそうそう、
なるほど、それはそうかもしれないですね、
うんうんうんうん、で面白いのが脱ぎたい女たちっているんだよ、
うん、
で脱いでありのままの私を晒して世の中は全面的にそれを受け入れなさいっていう人たちもいて、
は
い、だからこのアナ雪の時のありのまま主義っていうのはもう要するにもう着飾りたくないのこのままでいいの認めてっていうやつなんだ、うん、であともう一個あの思春期の若者って いや俺別にいいっすからって言ってるやついるじゃん、前髪いじってるやついるじゃん、はい、あれフードかぶっちゃうやついるじゃん、
はい、あの別にいいっすか
って言ってるやつはこのまんまの私を受け入れてくれって言ってるから、ある意味これもちょっとなんかありのままの自分を受け入れてほしいって意味で、ふてくされてるとか脱いでることになっちゃってるのがちょっと面白いっていうか、こういう構造もちょっとあるなと思って、うんうん、
複雑ですね。
そうだからね、アキラの話考えてたらめちゃめちゃ面白くって、うん、で思い出したのが、はい、裸ってなんで面白いのかなと思って、うん、したらドリフがさ8時だよ全員集合とかやってる時代にね、うん、なんとなく記憶の残像にあるんだけど、一発ギャグとしてでっかいステージでドリフのメンバーがわーってやってる中、すっぱだかの子供がタタタタタタタタって歩いていくだけの、うん、走っていくだけのシーンあったの覚えてる、
うん、覚えてます全員集合世代じゃない
ですか、生まれてない
生まれてはいます、
ユウ生まれてない
生まれてはいた
かもしれないけど、俺生まれたんだよあの時、うんうん、それで、うん、あの時意味もなく走る子供っていう、全裸で走る子供って言ってみんなどっかも受けてた、うん、なんかさダメよパンツ履かなきゃって言ってる姿が面白いから、うん、子供ってさやるでしょ、風呂上がりに やたらとこうフルチンで走り回って周りを困らせたいっていうさ、うん、お前とかそういう子供じゃなかった、
いやそうでしたね、
うんいや お前鶴丸先生好きじゃん、うん、なんかその鶴丸先生イズムってそういうところあるじゃん、
ありますあります、
うん、わざと出してるっていうさ、
上服着てるのに下履いてないっていうのが基本なの、
そうそうそうってそれがさノーガードで面白いってやつだ、うんうんうん、なんだよ、なんかね そういうのってあるなっていうのと、あとさそれってさ虚飾を吐いた自由さとかいうのとおかしさっていうのは一緒になってて、うんうんうん、要するにさフリーダムの雰囲気になっちゃうんだよ、そこで子供がすっぱだかで走ってるだけでさ、うんうん、で同時にさなんか人間って動物だよなっていうさ、うんうん、で特にね中年親父の裸、悲しい裸ってさなんかさ悲しくておかしいんだよねでさたけしがさ海パンで出てきた時にさ悲しくておかしいんだよあれ、
あ
でさ出ちゃった腹とかさ見せながらさ、うん、お前この腹つくのにいくらかかったと思ってんだとか何もつかかったと思ってんだよとか言ってるのね、もう分かってんなと思って、うん、それってさ要するにさ人間そのものの悲哀みたいなものを、うん、虚飾を吐いた状態っていうのを笑ってくれっつってるわけ、うん、プロだよねっていう話で、うん、っていうことですねつって、でこれでまあ要するにじゃあその逆でこれに対してなんかよく分かんないけどブッポさんがけしからんとか言ってるっていうのは彼らが守りたいっていうのは何かってことが見えてくるわけだよね、教職ってことでしょ、要はだからテレビっていうのは教職の世界だっていうのを認めちゃってるようなもんだよね、本質みたいなものがバンと出てきちゃうと困る、けしからんっていう、でこれをあだこだ言ってるのは今更騒ぐことじゃないよなっていう、
だから見てる側の価値観がぐらつくから困るわけですよね、
うん、
倫理的に、
うん、
まあ、子供がすぐ脱いじゃうから真似しちゃうからダメとかもあるし、うんうん、まあでもこれ言っていくと結局その言論の自由みたいなところにはいきますよ、表現の自由とかっていうことに
だしそのそんな難しく考えずに一瞬で空気を破壊できる、その破壊力はイコール何かって言ったら自分を晒す力っていうイコールだっていうさ、なかなかこれちょっと表現行為っていうのと一緒になっ てちょっと面白いよね、
でこれだから例えばパプアニューギニアとかで、うん、アキラ 100% いても多分笑わないんですよ、ね、みんなね、だからこっち側がみんな服着てる文化だから、
うん、
それが面白いみたい
になって、
タブーとそのせめぎ合いの話になる、
うんうん、ただからアキラがたけし軍団入っちゃったら何にも目立たない、
そうなんですよ、そういうことなんですよね、うん、きっとね、うんうんうん、安村さんとかが面白かったのは、うん、その履いてないように見えるみたいなそのね、うん、ひねりが面白かった
ね、だと思うよ、うんうんうん、あと俺やっぱあの体込みだと思うよ、
まあまあそうそう、それ
も体がもう面白いんだもん、だからあの人もそうじゃん、なんだっけ、オスナオスナの人、ダチョウ倶楽部の人、
竜兵さん、
うんうん、あの人も分かってんだよ自分の面白さ、
はいはいはいはい、
もう脱いだ瞬間に面白いんだもん、うんうん、だからみんな脱がさないようにするっていう、何重にもぐるぐる回るっていうさこいつを面白くするだっつって俺を面白くしろって見て隠すみたいなことになっていくみたいなさ、
うんうん、裸芸に行くまでが どれぐらいかかったかによって裸芸が面白いかどうかって変わるなと思う、
あるね、だからさ38歳まだ早いんじゃない、
早いんだ、
だからアキラは早いんじゃん、
は
い、アキラ53歳とか言ったらだいぶ面白いよ
でも小島さんは全然若い時から脱いでるじゃないですか、筋肉、うん、もそうだし、うん、でもめっちゃ面白いんですよ、うん、 あれはその裸関係ねえじゃんっていうことをやるから面白いんですよね。
いやつうかあの芸を見てよく見てみると、うん、完成度の高いあの音芸だよねあれね。
そうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうだからあれは別に裸はたまたまって話だよ。
そうなんですよ、ね、アピールポイントが筋肉で
ちょいのせ
だから筋肉を着てるからあれは裸芸とは、
うん、でよく言うのが筋肉鍛える人は心が弱いってよく言うじゃない。
あ
だからさその繊細っていう意味だよね。要は言い方変えると、うん、繊細だから鍛えて俺強いんだよって格好して出てこなきゃいけないぐらい、うん、俺は吉尾は繊細なんだと思う、うん、小島君はすごく、
うんうん、そう
かなって気がするね、
うん
う
ん、そうです
そう
です
そうなんですよ、うんうん、って感じで次行きましょうか。
はい、
はい、結構長くやっちゃった。アキラ面白いだろ。
アキラ面白い。
アキラ面白かったね。
え？あれ言ってることがまだまだ甘いみたいなこと言ってたの。続いていきます。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーリミックスの話いきますね。
はい、
もうこれスター・ウォーズの意外な共通点っていうニュースを一応あれしたんですけれども、これあんまり関係ないんで今日、
うん、
あのレイジさんの解説いきましょうか。
納得いかねえんだよ。
納得いかない。
お前がつまんないとか言うから。お前がつまんないとか言うから俺のガーディアンを、俺のロケットを、うん、もう2年越しなんだけど。でこれさ、あのこのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーですが、
うん、
あのこれ見た瞬間に待ってたぞと、ジェームスと、はい、俺はお前を待ってたぞと、ジェームス、
まずジェームスって誰です
か。監督だべ。
あ、監督ね。
監督のジェームス・ガンちゃんだべ。
ジェームス・ガンっていう監督がいるんですね、うんうん、
で、はい、この時にはやっぱりその俺みたいに思った人いっぱいいて、うん、みんなでガーディアンズ祭りやってたから、はい、まあ俺があえて言うことねえなと思って、うん、みんな結構ちゃんとまとえたこと言ってんなと思ったんだけど、うん、やっぱ今回のさーかちゃんと正しく伝わってない感じがやっぱどうしてもこの作品と。
ちょっとアンケート出してもいい。
え、マジやるの。
うん、面白かったか面白くなかったか。
あ、見た人
リミックス、
はい、へへ、
うん、これによってレイジさん、
う
ん、
え、追い詰めようつうの俺
に。だから
俺をカズの論理で追い詰めようとして、
なんか
俺が闘争みたいな感じですか。
ちなみにシミちゃんも全然いまいち、はい、
全然って言いました。え、何が。
でだからここでもうあの兆候が流れて
る。待てよお前、
赤壁なんですよ。
お前クゼ号泣してんだぞお前。
で、あんなものでね号泣するなん
て。あんなものって言った。
本当に面白い
ガンちゃん。
ものを見たことないな、なんてことは。
そんなこと言ってるよ。
若干思いましたけど。ただそれは言いませんよ今日は。そんなね乱暴な。
お願いします。ほら面白かったって
。あ、見てないもん、
ね。見てない、
うん。見てない人もいるよ。それはほとんどだよ。だっていないんだもん。おかしいよそんなの。ヘイドン。お願いします。はい。来てる。僕のてめえって言って。はいはい。面白くない。
見てない。これはめちゃくちゃ面白い。70% が見てないんで、ネタバレ禁止ですからね今日。じゃ
だってさ、可愛いアライグマ推しとかでさ、見に行きたいと思う？ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー。なんかさ、こう外した感じのなんかこうスペースオペラ、はい、昔ちょっと昔風のってしか思わないじゃん。これちょっとなってふざけんなってことですよ、はい、これってどういうことかってね。ちょっと言いますわこれ。
はい、
メッセージのネタバレしないように必死で頑張りますけど、これ、うん、もうあの今回2作目の話はネタバレしません、
う
ん、ただ1作目は2年前なんでほぼ ね、
はい、
だからまあもういいでしょうって話でちょっとまあしますけど、うん、あの僕 の、 あの信頼する天才編集者のカッキーですけど、
はい、
僕この作品を進めたら1作目もう速攻山田さん教えてくれてありがとうございましたっつって、もうずっと聞いてますサントラっていうくらい、
うん、
もう大好き。
1作目のね、
1作目の時、うん、それであの世界中が乗れてると、うん、なぜか日本はダメだと。でね、はい、俺が最高だと思う理由は、まあ、これから言いますけれども、まずね、
はい、
まあ、みんな見たことあると思いますけれども、漠然とこの作品の一発目の凄さってもう冒頭5分ですよ。もう恐ろしい、俺恐ろしいなと思っちゃったもん。だって
恐ろしい、
ね、恐ろしいなと思って。
ワンじゃなくて
ワンです。
ワンの話、
ワンの冒頭、
いやワンの冒頭ね。
ツーンのことワーワー言うとまたネタバレ。
あ、ワンの話すんのね今日。
ワンツー一緒ですから。
わかりました、わかりました、わかりました。もう、う
ん、ファッションは一緒ですから、うん、もうだってね、うん、見に行ったらね、どっかアメリカの片田舎で少年がウォークマン持ってんすよ、いきなり、
はいはいはい、
ソニーのウォークマンですよ、
はい、
俺も持ってたやつですよ。それこれみんなやってるじゃないですか、うん、え、何の映画かって始まる、何の映画が始まったのこれ、何 SF じゃないの、うん、でここからもう圧倒的にどぎも抜かれる一発目ですよ。でいきなり聴いてる曲は、あの俺この番組で何回も言ってますけど、 10cc の I'm not your love、 要するに、まだ僕はあの アナーティンラーブっていうね、うん、あの曲が天使シーンの 名曲がかかるじゃないですか、うん、ですぐ分かるわけですよ、はい、なぜかっていうとお母さんが病室にいるんだよ、末期がんですよ、うん、でそれがまあカメラのパンで分かるんだよね、お母さんそろそろやお母さんにちょっと最後の挨拶だぞみたいな雰囲気で連れてかれるわけで少年が、はい、病室に、ね、そうするとカメラがゆっくりパンツパンするわけだよ、はい、そうすると抗がん剤だよね、要するにその髪の毛が全然ないお母さんがパッと映る、もう病状がどうなってるか一発で何も言わずその間ずっと天使シーンが流れてる、うん、で天使シーンの曲これどういう曲かっていうと、うん、はい、俺は恋なんかに落ちてないよ、これは恋じゃないんだよ、違うんだよ、そういうんじゃないんだよ、好きなんじゃないんだよって無理してる、無理してる気持ちを歌ってる曲を少年が聴いてるんですよ、うん、僕へっちゃらだい、ママがこんなことになっても平気だよってのかぶってるわけ、うん、一瞬でそれ分かる、天使シーってここなんだと思って、でお母さん亡くなる前に、まあ、あるプレゼントを渡す、俺は音楽ですよね、音楽カセットテープですよね、うん、でそれで外に出る、そのお母さんが亡くなったのを、まあ、認めたくない、でそれで、まあ、泣きながら、まあ、その子供が病院の外に出る、でそこからこのまでの下りっていうのはもう散々見たやつやん、でも出てきた子供の上にやわら巨大な宇宙船がやってきていきなりさらわれると、冒頭でマジかって、これ数分間だからね、何が起こるのかと思って、うん、そしたらいきなり時が移って見たこともない惑星がボンと現れて、うん、でそこで謎の男が現れて、はい、そこから SF テイストにいきなり変わると、うん、で廃墟になった、宇宙あの惑星でそこで残像としてそこに住んでた人たちの残像がパッパッと映るんだよね、でそこでインディ・ジョーンズレイダース的な宝探しが始まるっていうシーンが始まる、うんうん、この子供がさらわれた後にショートカットされていきなりこうなるんだけど、はい、そこでかかる音楽が、うん、レッドボーンっていうのの Come and Get Your Love って曲なんだけど、うん、Hey na na Hey na na ってやつ What the mother with you って知ってる、うん、ってかかるわけじゃん、うん、これ曲の内容がどういうことかって What the mother with you だよね、うんうん、でこれってあれだよ、俺なんか大学受験大嫌いだったんだけど、はい、しょうがないから無理やり覚えた熟語だよこれ、What mother's with you? What mother's with you? What wrong with you? っていう熟語じゃんこれって、であの時覚えたやついきなりここで聞くんだと思いながら、うん、はーと思って、要するにどうしたんだいっていうさ、うん、何が起きたんだいみたいな、で 曲だよね、うん、でこの曲で欲しいものを手に入れようって言ってくれるわけよ、うん、でいう曲なんでね、それでそこから何がそのバーンとタイトルが出て始まって、しかもなんていうのかな、フラットな感じで始まって、そこから SF として始まるわけね、その、はいはいはい、敵との戦いみたいな展開になってくる、うん、これほんと5分ちょっとぐらいでしょ、で、うん、ここでなんでピンときてない顔してんだよ
真剣に
聞いてるよ、ね、すごいことこれって、うんうん、何がすごいって今説明しますけど、
はいはい、
ね、うん、怒ったことの真ん中を完全に抜いてんだよ、うん、ポーンと、だから大変なことが起こりました、うん、挫折を葛藤を得て、で、うん、それでなんてヒーローになります、
はいはいはい、
で克服してますって、うん、克服しちゃった後にいきなりポンっていくんだよ、
はいはいはい、
要するに真ん中を抜いてるんだよ、うんうんうん、これが日本人の好きな部分なんで実を言うと、
そうそうそうそうそう、
だからそこで僕ちょっと書きましたけど、
はい、
まず一発目でここで、何かを追い出してるんですよ、今までのその日本人が好きだったやつの、
はいはいはい、
でこれは、若者の悩みや葛藤みたいなものが中心に置かれてた、うん、いわゆる青春文学みたいなものが、うん、SF の中に入ってきちゃって、うん、でずっと言い続けたわけ、う
ん、
でそうすると SF っていうのは、センスオブワンダーだから、
はい、
素敵な世界、不思議な世界、新しい世界に導いてくれる、しかもそれは、はい、科学的整合性が取れてるという楽しみだったわけよ、
はいはい、
なのにそこに若者のぐじぐじ物語が文学として入ってきちゃうために延々と恋ずりつき合わされてたわけよ我々は、
ちょっとまあ、
うん、あのねガーディアンズ・オブ・ギャラクシーにはねセカンド・チルドレンが出てこないんですよ、だけどね、あ、これ炎上案件ですか、
いやいや、いいと面白いです
ね、でだけどこれ番組見てくれてる人は分かってくれると思うけど、はい、俺はヒデを愛してますから、
そうですね、
だからヒデのこと悪く言ってません、はい、ただ 火でやってんだよこれ散々、うん、でも金字塔ですわこういうやつの、うん、なのにまだこれやるかっていうのがずーっと続いてたから、うん、もううんざりなわけですよ、うん、若者のそのぐじぐじに関しては、うん、だけどこれガーディアンズ・オブ・ギャラクシーに関してはあのもうそういうこと終わりにしますんでって言ってポーンと切ってるんですよ、うん、いきなり。でそうすると主人公 の、うん、あのピーターはあの実は深い傷や悲しみを抱えてるんだけどほとんど1話の最後の方まで言わない、うん、ほとんど言わない、うん、最後の最後でチラッと見せるだけ、うん、これくらいのバランスを回ってたわけだからずっとねお前の悩みをね2時間付き合いたくねえよっていう気分がある。でなぜかっていうと時代はそんなに甘くなくなっちゃったんだよとっくの昔に、
はい、
要するにそうやってうだうだ言ってられるのっていうのはバブル崩壊ぐらい前だった。
はいはいはい、
その後は現実に死体が転がってる時代に突入してるわけよ、うん、だったら解決しなきゃいけないんだよもう、うん、だから解決のタームに行かなきゃいけないしそして時代が最悪になったからといって、うん、うじうじしていては人生がもったいないわけですよ、うんうん、ご機嫌に行った方がいいんですよ、うん、っていうことを冒頭でやりますよこっからってやる、う
ん、なるほど。
これだけでもガーディアンズ・オブ・ギャラクシーすごいやばい。でそれだけじゃなくて成功するために動くとか主人公の目的だよね。主人公の目的がなくなってる基本的に、
うんうんうんうん、
で、主に、自分を不自由にしてきたものっていうものが敵なんだよ、
うんうん、
だから自分を支配してきた、大人たちが、まあ、敵になるんだけど、うんうん、あとはほとんど外れてて承認欲求とか夢とかそういう成長とかっていうものもこの映画から全部除外してる、
はいはいはい、
この抜け感最高だよね。うん、もうねその話いいから。なんでかというと成長したって夢を叶えたって幸せにはなりませんよって話なんだよ、うん、そんなこと知ってるよって。どうなるかというと他の人を不幸にして恨みを買うだけですよって話で、そしてつかの間のなんとなくの、幸福つまり自分 の、 ゆあの、恨みを晴らすというねリベンジが終わるだけ過去に対する、
うん、
このみっともなさはさ20世紀移るこっからこの何十年間に散々見てきたんだよ、
うん、
だから野望みたいなものが出てこないところだけでも OK なんだ、
うん、
でしかもその野望についての話でいくかなと思ったらいかないで、うん、これで、気持ちいいのはね主人公のね古傷レベル問題っていうのがありましてですね、
うん、
でねあのね、俺が好きだった時代のヒーローものって、
うんうん
仮面ライダーにしろ、うん、何にしろ、
うん、
壮絶な過去を抱えてるの、
はいはい、
もうね頭を抱えるくらいの過去を抱えてる、うん、なんでかっていうとガンダムを作ったのは全共闘世代で学生運動でひどい目に遭って挫折した富野さんで、うん、それより以前になると戦争なんだよ、うん、だから本気で生きる死ぬにあっててそれでなんとか生き残った世代っていう手塚先生とかそうなんだけど、
うん
こいつらの傷の深さ半端じゃないわけよ、
うんうん、
でそれを克服してご機嫌にやっていこうぜって言った時の信頼感ないわけ。
そう
です、ね、本物のヒーローだったんだよ、
うん、それはそうだ。
だけど富野さん以降、
はい、
ヒデの世代になってくるとそういうの知らないんだよもう。
ほ
う。なんでかっていうと平和なんで最初から、
はいはいはい、
で自分にとっての問題は何かっていうと父さんが認めてくれないんだ。
なるほどなるほど、うんうん、どんどんドメスティックな話になって
くる、うん、クラスメイトが好きって言ってくんないん
だ、はいはい、
みたいなやつですよ、うん、まああのエヴァンゲリオンの中で言うと、この神話性で共通する部分は1箇所だけあります。あのエヴァンゲリオンのキャラクターでこの中で出ていいのは、はい、ラングレーだけです。ある意味こんにゃろうなんですよ。
確かに確かに
出てくる人みんなラングレー
あ
でね出てくるやつみんなラングレー映画見てえじゃんって思わない？そこを見せろよもっとって話じゃん。でそれ、
それでハマったのか。
なるほど
なるほどな。
古傷問題チャートにしました、
はい、おーそんなのあんの？
はいチャート
あら、
傷がある G から傷のない H までのこうざっくり言うとこの2つのネズミが、これ何ト
ッポ G じゃん。
え違うでしょ、これ呪いと戦ってたでしょこの人たち。
えガンバ？
ガンバです。
ガンバ？
ガンバの G です。これ
あガンバの G なの。
ガンバの絶望知ってんでしょ。
知ってる知ってる。
大変なんだからこ
れ。大変ですね、うん、
で これがさ時代を得るとさ、
うんうん、
大好きなのはひまわりの種になるわけよ。
なるほどね 分かる？ネズミからハムスターへの流れがあるんだ。
そうで、これでメンタリティのヒーローのメンタリティの表を書くと、うん、ここあのエレンが真ん中になります。これ、はいはい、進撃の巨人のエレンが真ん中。
エレンって進撃の方
なの？進撃の巨人のエレンを
顔はない、ね、
書くスペースが、なかったの で、ここをエレンラインとさせてい
ただきます。エレンラインが、
はい、でエレンラインからこっち側ですね、これ、
はいはい
はい、こいつ見たことありますよ、これね。こいつの古傷見たことありますか？
顔長くなってる。
こいつの古傷見たことないですね、これね。
そうですね。古傷っていうか、まあ、傷負う前の状態。
いやいや、泣きわめけばなんとかなるです、この人。
うん、まあ、助けてくれますからね。
助けてくれちゃいますから。うん、それから、これ、あの、まあ、これね、セカンドチルドレンですけど、うん、この間に、はい、まあ、キョンとか間に入るんですけど、ここにこれ J ラインが入りますね、これね。はい。
J ライン？
これ、J ポップラインなんですが、全然前世です、これ。
はあ、なるほどね。
で、これがジャパニーズラインです。今の現在の。メンタリティラインです。
このあの子みたいなね、うん、君の名
前。つまり、ろくな努力もしてないけども、赤い糸とか信じたいんですよってね。これにメッセージを足すとちょうどこの映画になるっていう。
なるほど、なるほどね。
そうなんですよ。
はいはいはい。
時の流れを変えてまで叶えたい夢っていうのが赤い糸ですみたいなところで、田舎は嫌だ、都会は嫌だみたいなところの、これが J マインドラインですよ、これ。日本人の若い人のライン。だからここにいるから、こっちわかんないんだよ。でだけどこれブラックジャックはこっち側だし、だってこういう人バラバラになってますから、
うん、
で本間先生助けられてますから、うん、でこれあの移植されてますから、黒人少年のお尻ですからこれ、
うん、
でこっちこっち仮面ライダーになると、もう特にひどいのが仮面ライダー V3 のこと忘れないでください、
はいはい、
目の前で惨殺されてます、はいはいはい、身内を、うん、でもこんな当たり前ですから、この辺だこの辺もう戦争知ってるから半端ないんですけど、うん、この仮面ライダー全身を改造されている仮面ライダーの横にこれほらロケットいます、ロケット、
はい、ロケットここなの？
ロケットここですよ。だってロケット
これロケットなの。そして
ロケットロケットアライグマ推しにすんだって。ロケットはもともと違う存在でアライグマに改造人間されちゃったのに、かっこよくない改造人間されちゃったんだから。
あ、
だからこいつのメンタリティ半端ないわけ。
はいはいはい、
やんのかおらって刑務所の中で言うんだから、はい、てめえら聞けよってで言っていながら、相棒のグルートがなくなると肩を落とすみたいな、
うんうんうん、
肩抱かれるみたいな、うん、でも簡単に撫でられるの嫌いですからこの人。
なるほど。
てめえ触んなよみたいな、うん、加藤浩次ぴったりだよね、吹き替えの。そういや加藤浩次マインドね、
うんうん、
そうそうそうそうね、なんかあの人牙をもがれたとかいろいろ言われるじゃないそうそうそうそう、
強権だった
んだね。そうそうで問題は、
問題は
こっちにもう一人いるんですよ。
誰ですか、それですか。
悪魔の毒毒モンスター。ほら笑ってる人いるのに笑ってない人いる。悪魔の毒毒モンスターですよね。アライグマのアライさんなのだしお前らまだ獣フレーズかまあいいけどなそういうことなんですよ奥野さん。そう、
ま、え何みんなハテナになってる
悪魔の毒毒モンスターの話はすぐにします。
はい、はい、すぐにしてくれるなら全然待ちますよ、
はい、まあちょっとその前に言わせてもらえば、
うん、
ちょっと待ってくれと、ここのところの数年の SF ね、
はい、
何ですかこの深刻病、うん、特に日本ジャパン、はい、なぜならばメンタリティがここだから、
はい、
ちょっとしたことで、はい、地獄だ絶望だってなるわけですよ、こっち側に。だからエレンちょうどここにいるわけ、
はい、
うん、だからここにみんな乗っかってるわけでね、うん、怖いよーって言って。なぜならば開国したことないからね、生まれてから、
うん、
本物の開国がないから、うん、
開国がない、
開国してない。日本だからその鎖国してタコツボの中にいるわけだよ、はいはい、今はだからインターネットのタコツボの中で触れてるわけだよみんな、うん、俺らもそうだけどさ、
うん、
そんな世界の中で外には出れませんみたいな、うん、だからダークナイトでギャーギャー言うわけよ。だからその暗い深刻みたいな、うん、ダークナイトはそうでもないけど、うん、でもやっぱりああいう暗くて重いっていうのが、うん、正しい SF だっていうのが長いんだよ、
うん、
で俺このねガーディアンズ・オブ・ギャラクシー批判してる人がねなんかでね言ってたんだけどね、
はい、
あの、キャプテンアメリカの方がいいって言ってんの。
キャプテンアメリカ、
うん、ガーディアンボリューム2よりもキャプテンアメリカウィンターソルジャー見ましたよ、
はい、
よくできてんの。もうルックは本当素晴らしいんだよ、
うん、
だけど深刻なんですよ。
何があ
いつ克服してないんだよ。
闇を、
自分の問題を、
はいはい、
でそのほとんどのマーベルヒーロー、まあ、DC もそうだけどほとんどが自分の問題にいるんだよ、
はい、
だけどピーター・クイールはとにかくまず主人公のピーター・クイールは、有名でもないんだよね、
うん、
で出てくるキャラクターもともとがいろんな売れない漫画の集合体ですよこれ、
うん、そうなんだ。
そう、ヤングサンデーですよこれ でご機嫌に頑張んでそれでも、うん、お前はロケットなんだよ
俺が
そうそうお前は
そうなんです
そうやで俺たちは気づいたんだよ、
はい、
あじゃあダークやってれば正しいんですかみたいな、いや暗くて深刻ぶってたら偉いんですかって、そうじゃねえだろと、
うん、
どっちみち死ぬんだからよ、うん、ご機嫌に行こうぜって言ってんのはこの番組じゃないですか、
はい、
そういうメンタリティーガーン入ってますから、うん、思いっきりっていうことなんですよ。この深刻、この深刻な時代に本当に深刻になっていいのかって話ですよね。でもう一個、はい、40分になってますけども、はい、ものすごい大事なのが、音楽のイカ効果ってやつがあるんですよ。奥野さん知ってますか。
知ってますね。
ある場面に、はい、音楽を流すとちょっと違った感じで見えるっていうのが、うんうん、これヌーベルバーグの頃から始まってて古典的な手法 で、はいはい、2001年であの宇宙船でクラシックを流すっていうのは、まあ、有名なイカ効果だよね。でこのイカ効果っていうのはある種の魔法を起こせるんだけど、はい、このガーディアンズ・オブ・ギャラクシーで使ったイカ効果っていうのはもう俺が見たイカ効果の中で最高、キング・オブ・イカ効果ですね。これね、
キング・オブ・イカ効果
キング・オブ・イカ効果、なぜか
これもびっくりなな
ぜかっつうと、うん、
はい、
今回2作目冒頭で巨大なモンスターと戦ってますけど、
はい、
ベイビーグルートが冒頭で踊ってますね。こうやって、
はい、あれうざかったな、
うん、お前本当に角丸の戦争なんかお前それでやんのか俺の中のロケットに言わせてもらえばよそのね、うん、どういう風にね人生ね、いろんな修羅場があるじゃないですか、うんうん、
はい、
俺のこと好きって言ったじゃないかよみたいな、うん、なんだよ、うん、連絡ぐらいしろよブロックとかすんだよとか言ってくときにバックにウーカチャカウーカチャカって流れてたらもう面白いでしょ。
面白い、
うん、そんなことをや、例えばなんていうの、自分が失恋してわーわー泣いてるときにそういうウカチャカかかった瞬間に、うん、もうなんていうかな、カラオケの PV みたいになるでしょ自分が、
はいはい、
要するにパンって流れた瞬間に、うん、イカ効果で客観的なものになってしまうんだよ、うん、そうするとそこに全力で自分はそこにいて悲劇のヒーローにヒーローに浸っていたはずなのに、うん、ちょっと笑える神の視点になるとスッと離れて、うん、メタ化されるんだよ。
なるほど。
これがイカ効果の一番面白いところ で、 でこれがなんつうのかな、散々な地獄を得てきたキャラクターたちが、うん、ふっとアホな音楽、うん、明るい音楽でかかって必死に頑張ってる瞬間にイカ効果が起こってちょっと笑えるんだよ、
うんうん、
楽になるこっちが、うんうん、でも人生ってそういうもんじゃねえのって、ちょっと客観的に考えたらいつ死ぬか死なないかなんて自分で決められることじゃないんだよ、
まあ、悲劇は喜劇だみたいなことですよね、
うん、それがイカ効果のせいで乗せられちゃう。で、そして重要な部分があるんだけど、この作品で、取り上げられているのが70年代後半ないしは80年代前半の
グッドオールドミュージックです。
グッドオールドミュージックなんだよ、うん、ポップスの、うん、これね、どういう時代に作られた音楽かっていうと、
はい、
要するにいちご白書をもう一度、ビートルズ解散、うん、最悪な時代を得て、うん、で暗いフォーク時代があって、うん、でホテルカリフォルニアばかりを聴いていた時代が終わって、で、まあ、ボブ・ディランが終わって、うん、そんでそろそろさ明るくやるかっつって、
うんうんうん、
うがちゃかうがちゃかって言い出した頃の音楽、
はいはいはいはい、
つまり現実の絶望から音楽の力でもう一回明るくいこうぜっていう瞬間の音楽っていうのを、うん、
アメリカの、
ね、お母さんに渡されてんだよ、うん、
はい、
それは時代の魂、うん、だコンテンツに込めたその時代のソウルなんだよ、魂なんで、うん、それは宇宙に行ったって一緒だぜって話じゃん、
うん、
つまり、まあ、両兵がやたらとそうや書いてたんだけど、うん、言ってるけど、はい、コンテンツっていうもの、映画や音楽や漫画やみたいなものが、その時代の人間の魂として時空を超えて救うことができるっていうのを SF 映画の中でやっちゃってんだよね、
うん、
だからそれはお母さん、その曲はそのテープでお母さんがくれた曲はお母さんの生きていた時代でもあるし、お母さんそのものでもあるし、その時代そのものでもあるし、人間が他の動物とは違う貴重な部分なんだよ。だからそれをガモーラって人間じゃない人に聞かせるシーンがあるじゃん、あれラブームだよね。だからこれ聞けよって言われて、で大声で返すってギャグがあるじゃん。あ、分かんなかった。思い出せよ、ガモーラに曲聞かせるシーンがある。ガモーラ お嬢さんだよ、お嬢さん、あの緑色のお嬢さんだ。そうそうそうそう。で、あの人は音楽分かってないわけだよ、知らないんだよ、音楽ある国じゃないんだよ、うん、でも音楽を聴くんだよ、
うん、
それ囚人もそうだったんだよ、
うん、
俺のウガチャカを聴くわけだよ、
うん、
それで何でここで その価値の軸になるのが成功や夢や成長みたいなものではなく、そして過去へのリベンジではなく、うん、俺たちが今作り出している人間っていうものの精神性、うん、それがコンテンツに乗っかったものっていうのが軸になってる、うん、見事なこれ実に。それをやっちゃってる映画の中で、うん、意味わかりませんか。
いや意味わかる、わかりますよ。
そうそうそうそうそう、
なるほどなと思って。
そうそうそうそう、あ、分かった、もうじゃあ言うよ。あの一つ言います、ガンちゃんの話しますよ。ガンちゃん、ジェームズ・ガンです、
はい、監督の話、
監督の話ですよ、はい、ジェームズ・ガンは、うん、劉備玄徳です。その心は、そして諸葛孔明でもあります。
え、そんなやついないでしょ。
います。はい、それで今からその話
します。それはおかしい。、
うん、ジェームズ・ガンってさ、はい、アメリカの、ね、田舎で生まれてんだけど、うん、お父さん弁護士みたいなことやってて、うん、そしたらさ、ウェイって感じじゃん、はい、でもね、うん、兄弟多すぎんですよ、うん、5人いるんですよ、うん、だからね、教育にお金が回せないの、うん、大学もちゃんと行けないみたいな、はい、結構苦労するんですよ、うん、で苦労した挙句にいろいろなことをやってって映画にたどり着くんだけど、はい、映画の世界、はいはい、あのね、劉備はね、うん、曹操の元で落ち着けなかったでしょ、はい、でかいとこで落ち着けないんですよ、こいつ、うん、でそのトロマ映画っていうところにたどり着くんですよ。知ってますか、はい、トロマ映画って。まあ B 級映画の、まあ、うん、まあ、その中心ですね。だからそのバカ映画といえばトロマ映画って言われる。でそれで一番有名なのがさっき言った悪魔の毒々モンスターなんですよ。
ああ、
うん、でなんかの弾みで化学薬品の中に落ちちゃった男が、うん、めちゃめちゃ醜い格好のまんま戦うっていう、
へ、
悲しくて下品でどうしようもない映画なんですよ、うん、でのどうしようもないところで出てくるんだけど、ここにはトロマ映画のその本質っていうのはね、マイノリティの叫びなんだよ、逆襲なんだよ、はいはいはい、だから、うん、ガンちゃん、ジェームスさんは逆襲から始まってんの、うん、逆襲の物語な、それはメジャーに対する、つまり曹操に対する逆襲でもある、劉備、そうそうそう、うん、で問題はですよ、うん、いますよね、張飛と関羽が、うん、いるんですよ、こいつにも、こいつにもいるんですよ、
いるんです、
こいつを支えてくれた劉備いるんだけど、はい、こいつはそのいろんな形でマイナー時代に支えてくれてた仲間を裏切らなかった、うんうん、なかったんですよ、
裏切らなかったんだ、みんなで一緒に
行くんですよ、劉備ですから、はい、そう、そんでガーディアンやるときに、うん、いよいよメジャーのステージ、この、ま、この1個前に、うん、もう1つ、なんだっけな、1個、そういう映画を撮ってるんだよ、なんだっけな、あの映画、あ、とにかく撮ってて、うん、それがなかなか、なんだっけな、まあ、評価とされたんで、はい、お前メジャー映画いけるぞ、そして原作なんとマーベルだぞと、はい、なったときに、はいはい、うん、集合みんな劉備の元に集まれって言って、それでみんな集めてやってる2作目もそうなの、つまりこの人情で間ガチの友情をやってるわけだよ、うんうん、で、うん、そこがまたその信用できるところで、で実はすごく尖った B 級の娯楽作品で、要するに低俗なものをやってるんだけど、実に非常に知的な人、はい、頭がいいで、高い哲学性があるんだけど、どういう意味があるのかというと、そう、スリザー、この作品の前でスリザーって映画やってんだけどさ、うん、はい、その前のその独特モンスターとか、まあ、要するにマイノリティ側の逆襲なんだけど、スリザーってテーマが愛に気をつけてねって意味なんだよ、
う
ん、なかなかすごいよ、最終的に、追い詰められた主人公が勝つっていう時に、ポイントになった敵の弱点は何だっていう時に愛なんだよ、人間の愛が敵の弱点になっていくっていう SF を作ってるの、スリザーで。これなかなか難しいというか、すげえ、
まあ、どう描くのか、
あ、そうそう、で見てもらいたい、スリザー、うん、はい、でただ非常にグロテスクです。でそしてここからですけど、もう一個最後に、その前に一個言っとこうと思ったのが、捨てたものはね、はい、オタク的な排他主義を捨ててんだよ。つまりこの人ってめちゃめちゃねマニアなんだよ、
はい、
で、
はい、
オタクなんだよ、うん、でそこでスノブな、実は、
はいはい、
でスノブなやつだが分かる雰囲気っていうのに必死でついてこようとするのがオタクカルチャーじゃん。
なるほど。
だから三賢者とか言われると必死に調べてついてこようとするっていうのがオタクカルチャーなんだけど、これ全部やめてんの。これ
やめてんですか。
普通のギャルでも分かるように切ってる、バンバンバン、うんうんうん、そのだからスノビズム全部入って、はい、だからそれは排他主義を排他してるね。で、うん、あともう一個血族の話でね、血の呪い、要するに、俺は特別なのは父ちゃんが特別なんだっていう話のスターウォーズ的な、ああいう延々と来る、はいはいはい、俺って特別だっていうやつを2作目で立ってる、 だまさにだから2作目はこの血の呪いっていうのを終わりにしてるっていうさ、はい、で劉備ガンちゃんですよね、うん、はいはい、でそれで一番ポイントになるのが、はい、そのスリザーの後に撮った、映画があるんですけど、はい、それがですね、はい、これね実はねヤングサンデー始めた頃なんだけどね、はい、イベントやった時にねそこでサインしてくれって並んでくれた人の中で、うん、熱く俺にこの DVD をくれた人がいました、ファミリー、はいはいはい、でどうかこれを見てくれとって言われてスーパー見ました、はいはいはい、うん、でこのスーパーがまあ素晴らしすぎて、でもこれガンちゃん祭りやってたんでちょっとこれ話すところがないよなって思ってたんだけど、うん、これおっくんこのねこのスーパーの後にガーディアンズ・オブ・ギャラクシーやってるっていうのがすごいんだよ、
すごいんだ、
でこれスーパー実は関連商品があります、
はい、
これです、
あれ白黒つけるぜ、そう
でこの間にキックアスが入ります、ほう、なんでかっていうと不遇な悲しい中年男が、はい、ヒーローに憧れてヒーローのコスプレをすることによって始まった物語なんです、みんな、
はいはいはいはい、
そして悪と戦うことになるんですよ、うんうんうん、でキックアスにおいては非常に悪を悪として書いてます、うん、悪いやつだから倒せ乗れるんですそのまんま、うん、でゼブラーマンはちょっと置いときます、
置いとく紹介したのに、はい、
うん、キックアスとスーパーの間にゼブラーマンが入るからなの、なんでかっつうと、うん、悪は悪なんだからやっちまえっていうのがキックアスで、はい、痛快な物語なんだよ、うんうん、スーパーの方は、はい、この人戦う時に持ってんのこれ、これスパナとかレンチですこれ、
はいはい
はい、で倒す相手も非常にしょぼいです、うん、でこの人どうしてこういう格好になったかっていうと、うん、奥さんをドラッグディーラーに寝取られてるんです、
切な、
取られちゃってる、うん、ケビン・ベーコンです、
おお出ましたベーコン界一の声優、
ベーコン界あなたの大好きなベーコンの一人ですけど、うん、そうなんですよ、でだけど彼には誇れる瞬間、人生の誇れる瞬間ベスト2しかないんですよ、3ないんです、ベスト2っつって1個目は奥さんと結婚したことなの、
おーいいじゃないです
か、だけど取られちゃった、
あら
でもう1個は、はい、犯罪があって犯人が来て、
うん、
で犯人が逃げた、追っかけてくる警官がいる、あっちですって言うんだよ、
うん、
それが2番目
誰かの役に立ったってことね、
うん、やったんだ、うん、俺はやったんだって何回も思い出します、うん、そのシーンを彼はかわ
いいな、
そんなやつなんで、こいつが巨悪を倒すと言ってヒーローになって、うん、で列の割り込みをするやつとか現れるじゃないですか、はい、そしたら俺倒すぞっつってやるんだけど、はい、ガンちゃんここでものすごい若いんです、はい、なんでかっつうとその相手倒す時にこのレンチで本当にバーン叩くとリアルに頭が割れるんです、むちゃくちゃグロいんです、そしてまあ見てくれた方は分かるけど壮絶なラストに向かってきます、
へ
え、ここで描かれてるのは何かっていうと正義によって自分が正しいっていうことによって行動するってことは本当に正しいのかってこと、
おいおいおいおい、
倫理学の話になるし宗教の話でもある、
は
実はふざけた B 級の中でものすごく哲学的なことをやってるのがこっちで、
ね、ヒ
ックアスよりもものすごくクソレベル高い内容は、ただルックは悪いんです、うん、だから僕何度も見たくないんです気持ち悪いですこれ気持ち悪くなっちゃうんですこれ、いい映画なんだけど、でこでゼブラマンはどうかっつうと、うん、その間に立ってあの葛藤する人間の話を書いてるんだよ、だからグロくならないっつうか、うん、ただこの映画ゼブラマンに関しては僕は関係ないですかね、うん、これは工藤監督と三池さんが書いてて、しかもこれあの後で言いますけども、うん、あの変な宇宙人と戦うマーズアタックみたいな映画にしたいって思った工藤監督が書いた脚本を三池さんが買い取ってるから、うん、くそふざけてますこれ、後半どうすんの三池さんみたいな感じになりますゼブラマン、ただ俺の書いたゼブラマンは違うんで、本気で真ん中書いて
る、はいはいはいはい、
宗教的な問題、だから正義の問題っていうのをもう徹底的にやってから、実を言うと俺こっち派なんだよ本当に、
こっち派、
こっち派なん、
ほうほう、
だからやばいぞジェームスお前もやったんだっていう、
あ
俺2004年撮っててこれ2010年だから、うんうん、だからお前も来たかジェームスとカモンジェームスとお前仲間だって言ってからのこっちなんだよ、うん、つまりどういうことかっていうと、ここではアーティーだし長渕なんですよ、
うんうん、
師匠的だしメッセージ性強くって排他的なん、実は、うんうん、俺ら B 級村が分かる人間しか来なくていいしっていうのあるんだけ ど全部捨ててこっちに行ってね、
うん、
でこっちでやったことも同じことやってんのよ、伝えることはね、
うん、
その辺がだからあの正義とか悪とか言ってるけどそこをちょっと茶化すことによって、うん、でしかもねあれ覚えてる2の2だと、はい、とにかくちょっとゴスっぽく格好つけると、ププってなるくだり覚えてます覚えてない
どこでしたっけ
そうあの2作目のやつで、はい、あの悪役に立ったやつが
2の話、ね、
の話、うん、
リミックスの
話おーっす俺こんなことになったから傷だらけになったから俺ちょっと名前変えるからティーザーフェイス
あ
さあみんなでプップって、はい、ティーザーフェイスとか言ってるしみたいな、うん、このノリがずっと続くんだよつまりかぶけないだからかっこつけられないでヒーローっつうのはバーッ出てきて俺はかっこいいってやるのが普通だスタンダードだったんだけどここだとププってなっちゃう、うんうん、まだそんなことやってんのみたいなつまり軽やかにそういうステージを超えちゃってるわけだから要するに何つうのかなナルシズムヒロイズムっていうものを軽やかに超えてるお分かりですかまだお分かりではないはい分かりましたじゃあ次いきます
いやいやうん、
はいはい、
なるほどなっては思うんですけど
そうなんですよでまあ、ガーディアンズそうだなまあそういう流れで、はい、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーっていう、まあ、作品にたどり着いてる要するに誰もが楽しめるものっていうのを、うん、アーティーだと思うのを、まあ、超えてここまで来てるんだけどまあ何を言ってるかっていうとさっきから繰り返し言ってますけど一言で言うと、はい、きついけど踊ってこうぜ、うん、でこれが2作目でセリフで出てきますねだからその人間には2つのタイプがいる人間だかどうか分かんないけど、うん、宇宙人なんでね、うん、ただ踊る人間と踊らない人間、
う
ん、2種類重要なことなんだよ、うん、問題が起きた時にピーター・クイル踊るんだよね、うんうん、1作目でも踊るんだよ踊ってればなんとかなんだよこれ平凡界で散々言ったやつです、うんこのキープオンダンシングそれでも踊ろう踊る人間と踊らない人間だったら踊っていこうじゃないかっつってそして俺たちにとっては踊ってから最低だけどご機嫌に行こうと俺たちにはアートこれコンテンツのことです、うん、とフレンズがあるじゃないかこのフレンズっていうのがだから要するにまあ超飛たちですよ、うんうん、超飛たちが
超飛たちが
超飛たちがあるじゃん、ね、ウェーイっていうのがガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、うん、ここをちゃんと伝えてくれればこの作品で救われるやつはめちゃめちゃいたのになっていうのが悔しいなって57分
なるほどね
そうなんですよ
なるほど
で、うん、これに言ってはいけないこといくつもあんの問題一番言っちゃいけないやつは整合性なのそんなの関係ないの、はい、うわーって言いながらロケットが助けに来て突っ込むだけでいいのこの作品は基本的に不時着や軟着陸はしません着陸するときはぶっ壊れるんだダーンいいのそれででこれはどういうことかっていうと正しい意味での漫画を映画にしてるんだよ漫画ってそういうデタラメでよかったわけもともとがコミックっていうのはだからそもそもコミックっていうのは真面目で整合性があるものになったらつまらなくなっていくんだよどんどん、
うーん
もちろんそっち側のハード SF っていうのはあるんだよ、
うん、
だけどそっちばっかりになっちゃってやたらと整合性あそこの辻褄が合わないここが辻褄が合わないとか言い出すと、うん、自由さがなくなり苦しくなり、うん、つまらなくなっちゃうんだよう
んうん、
それを全部そういうのいいっすから、うん、って言って作っちゃった映画がガーディアンズ・オブ・ギャラクシーここがちょっと分かってほしいで2に至ってはだからまずのかなまあさらにふざけてるんで、うん、っていう部分でその面見てもらいたいなっていうことですね、うん、はいはいはい
分かります
はいはいはいまあ問題が気に入らなかったらちょっと限定の方であ
全然全然話別に、
は
い、
すいません何も言うことはないほらね2つしか言えなかったあ
どうします、
まあ、これで
ジブリはやっとこうか
ジブリやっとく、うん、オッケーごめんなさいいやちょ延長決定公式枠が伸びましたすいません調子乗りすぎました
全然大丈夫です
だよねだよね、はい、ジブリパパって今
なるほどね、
はいはいはい、そうなんですよ
まあちょっと、うんうん、そうですね分かりました、うんうん次のお題いきますスタジオジブリ復活、はい宮崎駿監督引退撤回で新人募集というニュースがありますが、うん、まあこれもこのニュースはまあ、うん、一応置いといて、
はい、
何か言いたいことがあると論客から、
うん、あのね
聞いてますけども、
はい、
俺結構ね、うん、風立ちぬ好きだったのよ、
はい、うんうん、絶賛してましたね、
う
ん、
そう、
うん、
で風立ちぬいい映画だよ、うん、でね何がいい風立ちぬ、ね、ポイントで何がいいって言うとね、
はい
あのね、オタクはオタクでいいんじゃいっていう、ねうん、 人は好きなものだけやっていいんじゃい、時代関係ねえ、国連脱退忘れる忘れる忘れる精神で好きなもの作って、それがたとえクレソン食いながら忘れる忘れるって言いながら自分が作ったもので何万人が死のうか関係ねえっていう人の、そのエンジニアの叫びをアニメーターが作った。つまりアニメを作ることによって喜ぶ人もいれば悲しむ人もいたはずだ、関係ねえ俺はこれがやりたかったんだっていう一人の個人の遺言だったんだよね、あれって。
なるほどなるほど。
風立ちぬって、うん、だからまあいろいろな部分であるんだけど、だからその話、まあまあ、風立ちぬの話はともかくなんだよ。ただこういうさ、こういうさ傑作をさ書いてさ、気持ちよく引退したかったと思うんだよ、うん、ただそのクリエイター魂、うん、自分は生きている、うん、何かしたい、うん、そして何か書き始めたらやっぱりやりたいってなっちゃうっていうところも、俺は好きなんだ。だから宮崎駿謝罪会見しろって岡田さん言ってたけど、うん、別にしてもしなくてもどうでもいいよだって面白いもん。ただし、
まあ、みんなね分かってましたからね、絶対続くわみたいな、
うん、ただしみんなが待ってるものとこれから宮崎さんが作るものがどれだけ、悲しい距離があるかっていうのはもう作る前から分かっちゃってんだよ。毛虫見ちゃってる段階で、うん、要するに毛虫作ってる段階でもう一回生まれたいんだよ、うん、あの人卵大好きだからね、うん、卵からいっぱい孵化するんじゃん、バーってこにゃーみたいなさ、あえてさ、なんか新しい生命がわーって吹き出すのが大好きなんだよあの人、うんうん、でそれはそういう過去があったから、うん、生命に対する何かがあるんだよ。そして母なんだよ。でさ、でみんながでも本当に見たい映画って言ったらやっぱりナウシカでありラピュタであり、はい、せいぜいもののけぐらいのものをみんなが待ってるわけだよ、うん、そしたらさ、もうさどんだけ頑張ったってみんながっかりするんだよ、うん、でこれはさ、黒澤明が最後に撮った夢とかあのあたりのさ映画もそうだけど、おじいちゃん映画っていうジャンルがあんだよ。それはさ大監督が最後に作る映画ジャンルっていうのを早尾に作らすなって話なんだよ。それはいくらかは儲かるよおじいちゃんだから、うん、だけどそれは遺言になっちゃうんだよ。でノスタルジーと遺言なんで、それやったじゃんって話なの。
やったやった。
で、うん、あとは下手すると下手なあの遺言だからメッセージ性が強くなりすぎてお説教っぽくなってしまうのと、あと嫌なノスタルジーにあの頃良かったって入っちゃうんだ。だからもうさ、そんなんみんな待ってねえよなっつって、うん、だったら直しか取ってくれよって本音で思ってんだったらみんなで直しかやれでもっていうのをお前武蔵野でやればいいじゃない。待ってるのは直すかなってやればいいじゃん。結局でもそんなふざけんなって話じゃん、うん、で結局さ、最終的にさ、この、宮崎さんがさ長編撮ったとって、うん、必死で頑張るよ、うん、新人アニメーションを募集して、うん、でそこでまあいろんな人たちが、うん、伝統芸の継承があるわけだよ、うんうん、職人養成があるわけだよ、うん、で箔付けになるよね、俺は宮崎さん最後やったから、うん、いいところもいっぱいあるけど、最終的には工業的なジャッジにさらされて、はい、まあ、その最終的に宮崎さん痛い悲しい思いをする、うん、そして日本が大嫌いになっていく、アニメが大嫌いになっていく、うん、忘れられる忘れられる
あ忘れられる
方に忘れる忘れる忘れられるみたいな感じになっちゃうじゃん早尾が、はい、お前そんなことさせんなよらって話なんだよ俺としてはさ。だったら一番いいのは何かっつうと、こいつを助けられるやつは数人います、はい、一人は大塚康夫さんです。
大塚康夫、
はい、とジョン・ラセターです。
出た、
うん、はい、あとあなたの好きな鈴木さんもそうですけど、で、鈴木さんの話は鈴木敏夫さんの話は、まあ、いいとして、うん、はい、まあ、ナウシカあのね、ナウシカの話あの宮崎さんが知ってさ、継承っていうのをさ、言ってられる時代っていうのは80年代前でぐらいで、うん、実際に悲劇が、まあ、現実になっちゃった時にあんなもん作れないって言ってから直しか作れないんだよ、うん、であの彼自身本当策がないんだよ本当は、本当言えばさ、うん、だったらさこういう時はさ彼を被害者にしてしまった方がいいと思うんだよね俺ね、うん、もうね拉致ですよ拉致。あのだからピーターと一緒にあのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーと一緒で、はい、もう宇宙船さらってでディズニーを置くと、そうするとそこにはあのジョン・ラセターが待ってるんだよ、うんうん、早おみたいな
無言の
一緒に組もうぜみたいな、うんうん、忘れるあの日本の興行忘れる鈴木敏夫忘れる
敏夫も忘れる
やっぱりそうで、いや問題は年寄がそうなると黙っちゃいないですから。
黙っちゃいないですね。
大事としたらもう、うん、あの今言ってるジョン・ラセターっていうのはディズニーのボスでありあのピクサーのボスですから。
そうですね。
だからそして早尾信者ですから、はい、そして早尾の友達ですから、うん、で早尾が、物を作るときに ラセターに見せられるかなって思いながら、うんうん、作るから、ね、ラセターのために作ってるようなもんなんだよ。そのラセターが早尾、はいはい、俺のために作ってくれよ、全部忘れる、うん、その時に年男に伝令が行きます。
伝令が行くんですか。
すいません、あの早尾さんのために一番よく分かってくる あなたが、うん、メンタルトレーナーとして、うん、ディズニーに入ってもらえませんでしょうか鈴木さん。もう早尾のことなら任せろって鈴木さん思ってるから、うん、でもう待遇よくあのディズニースタジオに鈴木敏夫合流ですよ、
はいはい、
なかなかいいチームできたでしょ、うん、そしたらラセーターと組んで、あの、まあ、一緒にストーリーボード書いちゃう。で宮崎駿の作り映画の作り方っていうのは基本的にストーリーボードをバーッと書いて、うん、後付けで物語作っていくパターンだ。
へえ、うん、
これはあのピクサーお得意技、ピクサーもストーリーボードやってて、ここちょっと矛盾あるよね、みんなで考える、こういう場に宮崎駿を置いてみどうなる、孤独じゃなくなるんだよ。でみんな、うん、CG は得意だけど手書きできないんだから、もう一人ヨーダが来ちゃいましたって。
あ、そうなっちゃう。
東洋からヨーダが来ちゃいましたと。うんうん、でね、その鈴木大説っているじゃない。
はいはいはい、
要するにアメリカに禅を伝えた男。はいはい、でそのアメリカに禅を伝えた男が、影響を受けた人間が、ルーカス・スピルバーグ、そして、あいつですよ、スティーブ・ジョブズですよ。
お、
そう。だから早尾に言うんですよ。うん、もう一度大説になってもらえませんか。
なるほどね、21世紀の大説になって
もらう。そうです、
はい、
そしたらもう早尾やる気満々ですよ。そしょうがねえなって話になりますよ、うんうん、そしたらさっき言ってた大塚康夫さんって何かって話、うん、あの、そこまでまあ OK、はい、でね、あの康夫さんの話しますけど、この体制を作った時に、うん、早尾が要するにアウェイに放り込まれてる。
そうですね。
で無茶振りされるわけ、
うん、
だけど憧れの人がいるわけ近くに、うん、そして尊敬されてるわけ、
うん、
これはい、カリオストロ作っちゃいます。
どういうこと、どういうこと。
あ、このカリオストロの城っていうのを作った時、最初やるのは大塚さんがやる予定だった。大塚康夫さんが、
ほう、
大塚康夫さんといえばあの、まああのまあ、アニメの大家だよね、サスペンションの康夫さんだよね。だから
ああ、はいはい、
ルパンの最初のシリーズを、投げられたシリーズを、まあ、引き継いで、であの高畑さんと宮崎さんを引き連れて、あのルパンのファーストシリーズで奇跡のような、あ、まあ、その名作を作ってからの、まあ、もう未亡の後に作んなきゃいけなかった、カリオスト、
うんうんうん、
ちょっとやだなってなって、もういいかなってなって、うん、ちょっと早尾やれよって言われて、うん、ボクスカって言った早尾が作ったのがあのカリオストの城
な
ん
で。なるほど。
だから俺はラセーターに大塚やってもらいたいわけよ。ラセーターの途中で宙ぶらりになってる企画を、ちょっとさ早尾さんこれやってくんねえかな100億出すからさみたいな、うん、ディズニー資本だからね、うん、ありでしょ。そしたら何、その日本のアニメーターブラックだなんだとか言ってつまんないことでだんだん叩かれてるおじいちゃんが、一気にお金のことは考えなくていいんですよみたいな、うん、What's rare ですよこれこれミラクル起こっちゃう。
よく出てきます。
最後に一つ言いますけど、うんうん、僕のリクエストあります、
はい、
何を書いてほしいか、
うん、何でしょう。
あのね、俺ね、宮崎駿名言集いっぱい見ててね、
はい、
特に好きなのがね、はい、NASA を批判してるやつなの。でね、あ、 NASA はね、すぐアメリカの NASA とかはすぐね、火星に住むとかバカなこと言い出すじゃないと、
うんうんうん、
あんなとこす、ね、人行ってどうすんだって、そんなことよりもサハラ砂漠に住めよって話じゃない。サハラ砂漠で人が幸せに住むようなことにお金使った方がいいに決まってんじゃないかって、なのにすぐに外に行こうって、これってさ、古い女じゃなくてさ、常に新しい女がいいって言ってんだよねっていう発言を早尾言ってんすよ。NASA批判ですよ。
なかなか鋭い視
点。 NASA を批判する少女の話見たいよね早尾のそして最後に言われたいよね、アメリカ人がそれを見るわけだよ、ディズニー作品として早尾の監督、そして NASA がやってることってちょっと違うんじゃないですかってメッセージをバーンとして、最後に俺たち言いたいよね、
はい、
盗んだのはアメリカ人の心です。
ありがとう、
すごい、ありがとう、ありがとう、さよなら、
さよなら。それで果たしてアメリカ人の心が盗めるのかはちょっと、まあ、
面白い、まあまあまあ、
でも面白そう。
九分で済んだよ。ありがとう、ありがとう、ありがとう、
み
ん
な。では、公式、ここまででいいですか。次回、あ、アンケート
取りましょうか。やり逃げって言うなよ、頑張ったんだよ。面白かったよ、よかったよな、うん、面白かったよ、よかったよ、
はい、アンケート取ります、はい、そんな感じです。あ、なるほどね、
そういうことですよ、早尾再生ですよ。 早押再生して。
なんだか早押さんのことがもう、うん、ね, ね、うん、あんなに
そう
俺見てねえんだよっていう、うん、
まあトトロはまだ見てないです。
それ忘れる以前の
見てない見てない
知らない、
知らない
知らないです。
おいい感じいい感じ、ありがとうございます。
マジっすか、ありがとうございます、うん、忘れる。
で、次回のこの枠公式放送ニコロンダン地方は4月5日になっておりますね、はい、これも時事ネタを中心に、うん、ホットなやつをね、うん、レイジさんに来て、
レイジもピクサーに行ってっていうのは嬉しいので。
そしてですね、このまま行くんですけども、来週のヤンさんのお話をさせてください、うんうん、来週はですね、7月じゃない6月14日、うん、水曜日夜8時からになっております、うんうん、東村明子をお呼びしまして、うんうん、先ほど終わりました、うん、先ほど終わりましたっていうか、まあ、タラレバ娘の総括と、はい、この半年のアッコ先生の激動の、うん、うん、もう入院だのなんだのいろいろありまして、ね、そういうものを、語っていただこうかなと思っております。そしてアッコ先生を作った漫画とか、うん、まあ忘れちゃいけないのが、うん、海外ドラマ、うん、フレンズ、うん、これをレイジさん、
いやアッコがね、うん、一番この夏、そうなんです、この春助けられた、うんドラマはフレンズでした。今かーって思ったんだけど、俺もフレンズ大好きだから一緒にフレンズとかセックス&シティの話もしようかなと思いますわ、う
ん、そんな感じでワイワイやろうと思ってます、うん、そして、アッコ先生の質問も募集しておりますが、これはちょっと公式というか、
そう上位
チャンネルの方でやりますんで、う
んうん、ネタバレするの、
人生相談とかもあればぜひぜひ送ってください、そんな感じですか、
ね、フレンズの好きなフレンズなんで
しょう。あとうちの番組のアニメ動画を募集してます。オープニングの
ディズニーの方も大丈夫ですから、待ってます。ピクサーの方でも大丈夫です
か。あ、ジブリの方でもね、
ジブリの方ちょっとね
忙しいですかね。
いや嬉しいですね、うん、はい、手書きのやつも待ってます。
めちゃくちゃ言ってこちらも募集しておりますので、こちらもちょっと、
はい、いろいろすいません、
チャンネル放送の方でやりますか。はい、ではでは今日もありがとうございました。後半、はい、じっくりたっぷりメッセージの話なども踏まえます。
なども、はい、お前のあれ反論も聞く
よ。いや大丈夫です。あ、なんか、うん、まあそんな感じで、
はい、はい、
よろしくお願いします。
はい、
アスタラピスタベイベ
ーベイベー、ありがとう。
リンクから移動してください。ボール
としとたんか、逃げたな。ちょっと待ってよ、逃げてないよ。
はい、チャンネルの方も音も絵も流れてますので、
はい、あ、流れてんのねこれ、はい、いやでも分かりますよレイジさん、言ってることは
だろう、うん、ヤンさん映画だよ、ガーディアンズオブギャラクシー。
だったら
ヤングサンデーオブギャラク
シーだったら、うん、やっぱり痛みが足りない。
だ、痛みの話だから終わってんだよ。
え、違うんだって。だからそれは終わってる人には届きますよ、うん、終わってない人には
そこなんだよな、
全然わからない
です。だからさ、うん、俺ほんとすげえ思ったな、そのね、だからシンジにね乗れてね、ね、美里さんもいいですよって時にね、周りのやつがプブって言ったらね、エヴァンゲリオン成立してねえなと思うんだよ。
ああ、
うん、はい、そうそうそうそう、だからそこに乗れる人と乗れない人がいるから、やっぱエヴァなんだなと思う、うん、間あの映画乗れる乗れない、まあもちろん両方乗れる人いっぱいいるけど、うんうんうん、でも多分エヴァの中でも特にシンジに入るくらいのメンタルのきつさにいる人はまだガーディアンズにはちょっと乗れないよね、うん、俺はっていう人はいるのは分かるけどね。
うん、
だってあなた来てるのはあれでしょ、あのゾウとフンヌでしょ。
いや、そんなことはないですよ。ガンズ&ローズですよ。
あ、
いや、それはね、
銃とバラでしょ、
もうみんな分かってるから、メタルとかハードロック好きな人は、うん、そういうもうその、うんうん、苦しいのはいいからプチやろうぜっていうか、もうそのチキシャーっていうのを
そうだよ、
ってやるのが、うん、まあ、うん、まあ、いわゆる一つロックンロールが過激化していったらこうなるんですよ。それは分かるんですよ、
ね、
でそのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーはもしあれが、うん、だからまあ、あ、ちょっとしみちゃんコーナー行きましょう、ね、
なんで、うん、なんで言いたいことあったら言えば、
言いたいことっていうよりは、うん、だから、うん、なんかやっぱりさ、うん、70年代のね音楽知ってればもっと変わったなとかさ、うん、まあ、単純な話ね、うん、そういうのもあるし、うん、なんか いろんなこと知ってないとやっぱりこれもっとあれどっか行っちゃった、うん、あの分かんない映画なんだなとはやっぱレイさん進めき
て、いやあのね、うん、ナイトライダー分かってたらものすごい面白いのはある
とかその小ネタもそうだし、
ただし
スーパーとか、
ただし東方の三賢者まで行ってないんだよ。
いやそれは分
かるんです、こいつどんだけオタクかって話なんだよ、うんうんうん、だから頑張ってここまで来てんだよ、うん、っていうのはちょっとなとは思うですよ、うん、あ
まあ、まあちょっと、
ね、
まあ、この辺で、
はいね、
あんまり言うと俺あの、ね、ファンにね殺されちゃうかもしれない、ね、そこはもう限定で、
いやでもそっち側も分かる、そっち側もあるんだよ、しょうがないなと思う。それはそれくらいまだ本格的な地獄が日本に来てないから、だから本格的な地獄は世界的に来てるから、だからみんな乗れるんだと思うよ、うん、
まあでも俺は結構何でも特殊な方、うん、らしいので、うん、その感性とかいろいろ言われるけど、うん、変わってるからねしょうがないよねみたいな。だけどしみちゃんはそうじゃないから、ちょっとしみちゃんの感想をちょっと後半で聞きたいなと思って、
はい、お願いします。では、はい、それではちょっとしみちゃんコーナー
いきますか。
で有料いきましょう、はい、はいはいはい、みんなありがとうね、
よろしくお願いします、
はい、ありがとうございます、はいはい、どうもどうも。